今回初めて15年ぶりぐらいに、前が1999年なんでね、だから、12年ぶり、2年ぶりに私は沖縄に来たんですけど、その1999年の時に実は、今のガロー沖縄さんで個展をさせていただいて、で、その時に、まあ、その美術館の準備室で作品購入していただいてて、12年ぶりに自分の今回作品見たんですけども、まあ その話にするとまた問題からずれますから、戻して、今日ちょっと時間がないから美術館そんなに全部丁寧に見たというものではないんですけど、まあ、走ってみたような状態ですけども、それからこの、アダニアさんっていうのはちょっと字が難しいので、いわゆる安心の安というか安い、安心の安ですね、それから谷ですね、でお店屋さんの屋という字ですね、それでアダニアというんですね、まあ、確かにアダニアって読めますけども、まあ、ちょっと口慣れないせいなので、なかなか音で聞くとわからないですけども、アダニアさんの回顧展、まあ、ご批判はわかんないじゃないですけども、まず美術館そのものでいうと、大変立派な美術館で、まあ、建築も独創性あるというか、壁斜めになってて、で、こう穴開いてて、風土に根ざした、まあ、普通にパッと見て、立派な美術館だなってまた思いましたし、できる前に感じたことで言えば本当に築年のかなという、つまり、ほぼ各県に美術館ができてきて、沖縄が最後ぐらいなんですよね、最後ですよね。だからそういう中で、まあ、経済的にも、まあ、日本がこう悪くなってきている時期の中で、本当に築年のかなっていう危惧がありましたから、敷地は見てたんですけども、まあ、こんなにいっぱいできたということに対して非常に感慨深いですし、それから来てみて驚いたのは、本当に現代美術かなり、現代美術テクニック並べて、いらっしゃるので、ある種雑然としたというかですね、つまり必ずしも今その東京都現代美術館にしても、それから 新国立美術館にしても、あるいはこの間は埼玉の、美術館、埼玉県立ですかね、県立近代美術館、見ても、まあ、本当に現代アート、今の若い方たちを非常に優遇して並べていくわけですね。それがだから、まあ、ちょっとこう、安易さを感じないではないんですね。つまり、例えば日本、そこに行って日本のじゃあ現代美術の歴史、モダニズムの歴史がかなりこうきちっと学問的に感じることができるかって言った時に結構疑問があるわけですよ。だから例えばアメリカでいうとホイットニー美術館とかニューヨーク近代美術館が持っているようなある種の 学問的探究性みたいなものを、に対してこうそういうものがあるのかっていうことに対して若干の疑問を感じるわけですね。だから、まあ、今回でも、まあ、パッと見た感じですけども、まあ、随分、まあ、いい展示ですからね、若い作家たちにとってみれば。だから、それから、まあ、こちらが知らないような、現代美術の機械展も随分たくさんかかっているので、ざっと見ると、びっくりするわけですよね。つまり、私が学生時代で言えば、そういう形で、日本の現代美術が並ぶってことは全くなかったですから、愕然とするぐらいの変化なんですね。まあ、70年代、60年代後半から70年にかけての世代ですから、そういう状態の中で言うと、こういう状態は全く考えもしないから、沖縄に来てこういうものを見ると、あ、やっぱり時代の変貌っていうかね、こう、大きいなと思うわけですよ。だけど、だから、まあ、それから、回顧展としても、アダニアさんの回顧展は、まあ、とにかく、想像以上にたくさん作品が並んでいるということと、まあ、そんなに大きな空間の中であるということで、これもざっと見ているので、現地にいらっしゃる方々のような丁寧な見方ではないですけども、またカタログも読んでないですから、あれですけども、まあ、こういう展覧会をできるようになったということは、まあ、だって日本で ないわけでしょ、実際ないですよね。だから、まあ、大変な展開というか、時代そのものが まあ、現代美術とか現代アートにやっぱり大きくシフトしてきて、昔だったらやっぱり抽象美術の作家の解説に来てるのはなかなか困難なんですよね。だからそういうふうには思いました。でまあちょっとせっかくだから東京から来てくれてる若い中川さん どうですかね。
あ、中川俊介と言います。ちょっとあまり時間の方がなかったので一つ一つ見るというものではなかったので、もう一度ちょっと改めて図録の方を見たいんですけども、まあ、基本環境として沖縄あの時代に環境として、まあ、そんなに恵まれている状態ではなかったと思うんですよね。でその中でそのこれだけのすごい量もたくさんあったし、これだけの作品を作っていくっていうその気概みたいなものがあって、そういうのはすごいなと思ってましたね。最初の方に飾ってあった風景画みたいな3点左側にあれとかも綺麗だと思ったし、あ、こういうのか。
土地原さんどうですか。
土地原ひいなです。私は多分2年ぐらい前に一回沖縄のその先ほどの美術館に来ていて、でその時にかなり古い時の作家を数人ピックアップして展示してたような気がしていて、あんまりよく覚えてないんですけど、ただその時に、あ、沖縄は沖縄の作家を美術館で展示するんだって、その東京だと、まあ、海外とか、まあ、いろんなところから別にその地域性とかじゃなく展示をしているので、あ、沖縄は現実であって、で沖縄の作家 でしかもその時に諸鉄事件とかそういったその事件性も含めて沖縄 その戦争中だとかその前とかそういったものをこう流れを追ってね、あ、すごく勉強になったんですよ。で私自身は沖縄に結構こう、まあ、5、6年関係があったので、だからこう1ヶ月に1回ぐらい通ってた時があったので、沖縄自体は親しみを持っていたんですね。ただその美術を通しては見てない部分があったので、どちらかというと私は知的障害者の方の美術をに携わってた時期があって、でそれで沖縄 その知的障害者の絵画を研究してた時期があったんですね。そういう意味でいくと、そのまあ健常者ですよね、あ、こちらで飾られているのは。でそういうのを見たときに、あ、こういう風土なんだっていうのをその、まあ、見せてもらえてよかったなっていうのがあって、で今回 この場合は一人の作家についてやっているっていうので、まずその年号が最初に出てくるじゃないですか、その通路のところに。それが前に来た時も同じだったから、あ、こういうスタイルがあるのかなとかまあ2回目だからいつもそうとは言うのは全然わかんないんですけど、なんかその沖縄らしい感覚っていうのがまた今日、まあ、ざっと 見るような感じでしかなかったんですけど、体感できたのは面白かったなっていうのと、前に見た分は、まあ、古い作家だったのかもしれないんですけど、結構どの作家もちょっと似たようなテーマ性だとか、かなり具象絵画だったのかなっていうのがあって、まあ、全体的に沖縄の特徴はこうなのかっていうような印象だったんですね。まあ、カタログとか買わなかったのでわかんないんですけど、だ今回見た感じだとその時代背景みたいなものが映し出されてる作品だなっていうのがあって、この当時に、まあ、流行ったって言ったら変ですけど、こういった作品ってあったと思うんですよ、その本土っていうのがね。でそういうのがそのこっちにも伝わってきてるっていうか、その時代として見れるっていう部分では面白かったなって思うし、東京にいるだけだと 沖縄の作家の名前とかもわからないっていう問題があるので、今回いい機会でこういった作家がいたっていうことが知れたのはとても勉強になってよかったなっていうふうに思います。
沖縄の美術館は意外と早くからその美術家の方たちは、行政の方に要望してたんですね。もう60年代の早い時期から沖縄にも近代的な美術館をという運動が起こっていまして、まあ、沖縄では今琉球新報社と沖縄タイムズ社という2つのローカルな新聞社がありますけど、その沖縄タイムズ社が、もう創立されたのが50年の初めぐらいで、あ、もっと早いですか。で、その創立の1年後か2年後ぐらいには、その沖縄タイムズ社が主催で大きな展示会を始めるわけです。で、それを沖展と言って、沖縄の沖ですね、沖縄展示会を、短くして沖展と呼んで、それが第1回目から、まあ、今年で多分66回目になると思いますけど、あ、違いますね、66回目じゃない、戦後66年ですけど、展示会が始まったのはその3年後ぐらいですから、63回か4回目ぐらいになると思いますけど、それが沖縄の美術の、本当に代名詞のような展示会で、沖縄で沖縄を知らない人はいないというぐらい、沖縄に行けば沖縄の美術の全てが分かるというふうな状況は、もう早くからあったわけですよ。だから、このカタログに出ているような沖縄の美術の背景なども、これまで沖縄内部では、盛んに何周年か記念ごとにまとめられたりして、沖縄の中にいる人たちはもう耳にタコができる、実はもう似たような文章がよく出てくるという感じではあるんですけど、やはり今問題にしているように、美術館という拠点がなかったために、外部からそういう方向、そういう沖縄の美術活動なり美術の傾向というか、そういうものに触れる機会はやはりなかったですね、これまで。で、それがすごく沖縄の美術の美術家や美術関係者もものすごく不満で、そういう場があればもっと、県外の、まあ、日本や海外ともっと交流できて、中でももっといろんな刺激が出てきて、いろんな創作活動にももっと活気ができるんじゃないかということがずっと長いこと続いていたわけなんですよ。ところが行政もなんとかそれを実現しようとするんですけど、そのたんびに何らかの事情で頓挫してしまって、結局最終的に、国の優遇措置みたいな制度がありまして、それにギリギリ招くような形で、強引な形で、今回展示美術館をもう急いで作ったという、まあ本当に47番のギリギリですね。それまではまあ多くの場合は財政的な問題で頓挫していたんですけど、そういった優遇措置の制度があって、それが切れる1ヶ月前にやっとその開館したという状況がありました。
さっきちょっとなる沖縄の上原さんからお聞きしたのは、うん、なんか現代美術館を作ろうとして、うんうん、で途中から名称が変わって、うん、今の沖縄県立博物館美術館、つまり博物館と、併記する形になったということで、その辺のお話を中野さんが、かなり批判的ですという話です。
そうです。今小坂さんは立派な美術館だとおっしゃられていましたが、確かに箱はまあそこそこ まあ、特に金沢美、二世紀美術館みたいな特色ある美術館ではないですけど、まあ、そこそこモダンで、まあ、現代美術にも対応できるような一応作りにはなっていて、まあ、あの特別立派ではないにしてもそんなに悪くない美術館はできたと思っています。ただあのやはりさっきも言ったように置き展というのが今まで沖縄の美術界の主流でありましたの で、それはやはりあのメンバーが団体展の人たちの中心 の展示会なんですね。だからそこで展示されるものはもうほとんど今やってるアダニアさんやせいぜいあの後から出てきた抽象表現主義的な作品のアリューみたいな形のものがちょこちょこっとあるぐらいで、それ以上 の60年代以降に起こった、コンセプチュアルアート以後のですね現代美術というのは展開の仕様がなかったわけですよ。だから沖縄の県民の中でもそういう美術に触れる機会は直接にはなかったわけですね。だからあのその現代美あ今の美術館が建設されることが具体的にあさっき言ったような事情で大急ぎで、具体的にあの建築が始まった頃から、そういう現代美術あの最後なんだからあのせめてあの少しはお金をかけてでも遅れた分を取り戻すような意味でもあの新しい美術もきちんとあの取り上げられるようなそういう思想的にもあの意義深いと言われるような美術館を作ってもらいたいという願いが多く の美術館だけからあったわけですね。ところがあの行政の方は何しろ専門家があまりいないもんですから、そういうことが具体的によく分かっていないわけですね。あくまでの行政の方は集客の方が、うん、あの気になって、うん、美術館は作ったけど人が入らなければ、財政的にも厳しいし予算の問題も出てきますから、うん、なんとか人を入れたいわけですよね。でそうするためにはやはり大衆に受けるような美術館ということで、どうしてもあのちょっと失礼な言い方になりますけど岩崎千尋さんだとか、うん、それからまあ、
山下清志
さんとかそういう一般によく人口に感謝されているというか広まっているようなそういう落とし的なものをやってとにかく人を集めたいというような。
そう現実にやったんですか岩崎千尋さん。
岩崎千尋さんにやりました、ね、でそういう形だったという事情があったもんですから、うん、何人かの有志が立ち上がって、まあ、具体的に、うん、せっかく現代美術という個性を上げて、うん10年ぐらいかけて計画を立てていたのに、うん、急に現代を外すから、うん、そういうことではちょっと困ると、うん、そういうことで美術館を巡る運動が起こった
んです。あ、うん、それできてからそういうことが、
で多分
問題提起が起きる
問題提起が起きたわけですね、うん、でそれで、まあ、美術に関わっている人たちはそのことを望んでいたわけですから当然のように受け止めていたわけですけど、行政の方がそれを理解できないというようにそこで対立が起こったわけです、うん、でせっかくあの外部からも、熊本市の現代美術館あの南島さんだとか、
うん、
それから塩津さんですね、うん、庭園美術館でしたっけ、
世田谷美術館にいました。
世田谷美術館にいましたかね、そういう有識者を集めて、いろいろ提言を行っていたわけですが、うん、それも受け入れられずに、
完全に無視されましたね、
うん、もう、その提言者たちも呆れ返ってしまってですね、うん、私たちはその人たちを、なんとか有効に生かしたくて、一緒に、共同してですね、運動をやっていったわけです。まあ、結果的には行政が折れずに現代って故障は外されたんですけど、うん、しかしその運動のおかげでやはり行政も何がしか考えるところがあったと思うんですね。それで内部に入っている人たちが 女性とは関係のないやはり技術を専門にやってきた人もいますので、やはり問題意識は持っていますから、それなりに現代美術のようなものも、まあ、沖縄というキーワードを絡ませながらやってきたという事実はあります。だからこの3年間現代美術は多分外から見るよりは意外と現代美術のような展示会は開催されていたのではないかと思います。それともう一つ付け加えないといけないのは、この2年くらいの間にそういった事情を沖縄のそういう貧しい環境をですね、なんていうんですか、思いやってくれるコレクターの方がいらっしゃったようで、まあ、広島に住んでいるダイヤプレスという会社の社長さんで、世界でも有名なコレクターの一人だとは伺っているんですが、その人が、収集している現代美術のコレクションを、まあ、200点余り、支度という形で、やってくれたおかげで、
まあ、そうなんですか。
それでさらに現代美術に対する沖縄の美術館の事情もちょっと変わってきたという状況がありますね。まあ、流れから言うとだいたいそういう形で今に至っているわけです。
まあ、それと美術館の学芸員は当然他の美術館のやってるものを見てて、そういう言い方がいいとは思いませんが、まあ、どうしてもみんなで渡れば怖くないで、他の美術館がやったものをまたやるって形で、まあ、1巻でやると2巻、3巻、4巻とね、こう連続して、まあ、ある作家をこう回顧展やっていくっていうような形で、かなり模倣的な想像が強いから、まあ、そういうふうに言うと、沖縄美術館だけがその古く入れるかというと、まあ、現実的にはいられないということになると思うんですね。だからまあ、日本の美術館と海外の美術館は必ずしも同じではないんですが、それはさっきちょっと申し上げたように、違うんですが、それでも、まあ、そういうふうに現代化がね、やおなしに、まあ、本当に久しぶりに沖縄に来て、12年ぶりに沖縄に来ると、沖縄にも高速道路が走って、それからモノレールが走って、それからまあ、空港もガラッと変わってるし、それからまあ、その伝統的なレストランというか、その沖縄料理を食べるところに行ってもコンピューターが入ってるし、変わってはきてるわけですよね。やおのない変化が、今、正直言えば1991年にソビエトが壊れて、でその年に WWW というインターネットの、誰でもインターネットを使えるという状態が、来て、ただ、今ちょっとお聞きしたらば、あざまさんは、携帯も持ってらっしゃらないという話で、
そうなんです。
やっぱり抵抗あるわけですよね。
いや、僕が携帯持たないのは抵抗があるわけではなくてお金がないだけなんです。実は、僕はもう15、6年前に、大病を患いましてですね、それで5年ほど病院に入退院を繰り返している時期がありまして、でその時の薬の影響で、これも重症のうつ病を患ってしまってですね、フットワークが重くなってしまったわけなんですよ。で仕事ができなくなってしまって、でそれまで仕事らしい仕事もしてなかったせいもあるんですけど、仕事ができなくなってお金もなくなってしまって、そういう形で美術しようをという形で周囲から求められたということもあって、もうほぼ借金をしながら生活して美術しよう活動をしているということで、まあ、正直貧乏暇なしな状態が続いているのと、体調がずっと優れなかったということもあって、まあ、経済的にすごく苦しいという事情で携帯も持てないし、未だにインターネットも引けなくてですねすごい僕は沖縄の今小坂さんが言ったような、沖縄も近代化されて、まあ目を見張るような発展した部分もあるわけですけど、ただ取り残されてるだけの人間でありまして、 それがちょっと彦坂さんが指摘したような事情とはちょっと違うと思います。
まあどうしても急速が変貌してくるので、まあ、それとインターネット一つとってもそうですけども、私の世代のギャラリーさんだと結局メールもできないっていう人たちがいて、
そうですか、
まあ、それで柄を通じてしまうっていうか、実際経営的にもまずくなるわけですね。それからまあ携帯持つのが嫌だっていう人も、まあ、身近には厳密にこういるので、そういう文化的な変貌っていうものを受け入れない部分が美術の中にあるんですね。だから 現代美術とかコンテンポラリーアートって言いながら、つまり現代が変貌してくるとそれについていけなくて、だからまあ、例えば美術の中で今ちょうどアートスタディーズって勉強会を8年ほどやってるんですが、そこで例えば美術の学院の方に、発表してくださいってそうゲストをお願いするんだけど、そのパワーポイントっていうソフトがあるんですけど、まあ、昔で言うとスライドで画像を写すっていうことをしましたけど、あれがコンピューターで写せるソフトがあって、で、まあ、建築の人たちだとパワーポイント普通に使うんですけども、美術関係者だとパワーポイントなかなか使える人が少ないんですよね。
そうですか。
で、その辺はだからちょっと驚くことは驚くわけですね。その結構若手のすごいギャラリーさんでもパワーポイントで画像を送るとうちでは飽きませんとかね、現実に言われてこちらがびっくりして、っていう感じがするんだけど、まあ、コンピューターってそういうので、つまりソフトを持ってないと対応できないわけですよね。ですからそのアプリケーションってソフトによってで、そのアプリケーションの共有化が進んでないと全く文化的断絶が生まれるので、まあ、日本の美術界そのものはそういうふうにこう遅れてる傾向は全体的にありますね。だから、まあ、世代交代していく中では変わってはいくと思いますけども、でどうしたら、まあ、どちらにしろここ20年ぐらいでかなり大幅な変動が起きてて、これだから人類史的な変動なんですね。だから日本の歴史で言えば明治維新で江戸時代が終わって、その明治維新になって、それまでの武士が刀を捨ててとんまげも切らされて、でしかもそれまでつまり藩で禄を挟んでたものが禄も来なくなっちゃって、どうしようという状態に なってるんだと思うんですね。でまあ、ちょっと話が拡散してきたので元に戻したいんですけども、そのアーティストのお仕事を、拝見すると、私なんかだとやっぱりアダニアさんの仕事で非常に印象的なのは、最初の方にある風景画ですね。綺麗な絵を描かれる方だなという印象があるわけですね。だからまあ、そういうものを褒めるとまた彦坂保守的でという話になってしまうんだけども、まあ特に実物で見たときで、カタログだとそうでもないですけど、この中ぐつくより西原を望む西原でいいんですか、これ、これはすごく綺麗な作品だったんですけど、この時期の風景画はこれもいい作品で、3風景ですね。まあ、これが大体1951年で50年代前半ですよね。まあ、彦坂的な格付けをすると、この時期の絵は、まあ、一流の作品なんですね。で、抽象画になると、分かりやすく言うと、6流になってしまうという問題があって、ただこれは、この作家だけに起きる問題ではないんです。いわゆる、この方の抽象というのも、実は、アンフルメルテの、さっきアンフルメルテの抽象とおっしゃってましたけど、誰でしたっけ、本土だと、難波達樹さんとか、難波さんですね、難波さんの絵とかに、まあ、比較的似てるタイプの絵だと思うんですけども、難波さんの個人を僕、詳しく勉強しないとあれですけど、一般論で言えば、まあ、1957年に、アンフォノール旋風というのが吹き荒れて、アンフォノール旋風が吹き荒れると、実はその、本土の東京の団体展の作家までが抽象風になっていくっていうのは結構大きな流れ現象を起こすわけですね。でそのことを、 まあ、取り上げて、一つの時代の変換として捉えたのが、時代でしたけどね、理性論家ですけど、それがアンフォルメ以降という文章を書くんですが、あの人たちの顔を見ていた、元井さんはまだ全然その時期は出てこないです、
関心さんかな、
いやいや、関さんは50年代の、前半の評論家で、
トーマスの中原さんでね、
トーマスさん、中原さんでもないです、その後もおっしゃったら、ちょっと時間かかるんですけどね、僕の脳も脳みそも、コンピューターのスピードも遅くて、なかなか出てこないんですけど、アンフォルメの遺骨っていう文章を書きました。それで、まあ、リーチをデビューしてくるっていうか、リーチ手帳の検証論文で、アンフォルメの遺骨っていう文章でデビューしてきて、で、まあ、彼は若くして、やっぱ死んでしまう評論家ですけど、宮川淳さんですね、宮川淳さん。で、まあ、実際、その、アンフォルメの旋風が吹き荒れると、美術家の作品の格が変わるんですね。だから、わかりやすいところで言うと、ギャラリー山口さんっていうところでやってた、これも名前わかんないだろうけども、東京芸大で教授やってた人ですけども、またこれもちょっと時間かかりますけど、ノンビションが。その人なんかでも、例えば、太平洋戦争終わって焼け跡を描いてるような絵というのは、一流の絵を描いてるんですけど、それはだから同じですね、状態は。それが、やはりその場合には6次元に落ちるんじゃなくて4次元に落ちるんです、ね。野見山行司さん。この場合には、第4次元っていうのはどういうことかというと、一種の不条理領域なんですけど、そこに落ちるんですね。で、まあ、だから残ったとも言いますけど、美術史的に見ると、位置づけが難しいっていうか、あんまりはっきりこうエコールを、どこに位置づけていいかわからない作家なんですが、で、まあ、順番で一応、こう、丁寧に見ていくと、そういう作家で、ですから一流の画家が四流に落ちるという、まあ、その、流で言うとだから問題があって、実は、自殺なさっちゃったんですが、ギャラリー山口の山口美智子さんが、私が四流って言ったら、まあ、激怒して、一時期、画廊出入り差し止めになったことなんですけど、まあ、その第4次元というのはそういう不条理領域なので、簡単に言えば油絵で、南画を描いてらっしゃるわけですね。一種の抽象南画を描くわけですね。ただつまりアンフォルメルとか抽象原始主義というものが日本の伝統の中で南画的要素を帯びていくという形 で大画面で、非常に大画面で、まあ、500個ぐらいの絵をバカバカ描かれるんだけども、500個ぐらいで見るとそれなりに見れる絵ですけども、小さいものになると結構レベルが落ちちゃって、そのトータルな、なんていうの、実力をちょっと僕なんか疑うわけですね。つまり、大きいものは描けるけど小さいものは描けないっていうと、本当に力があるか、だから大きな美術と小さな美術の実は起源が違うので、その一つの起源だけしか描けないっていうと、まあ、そのトイレさんもそうなんですけど、大きいものは腕力で描くんだけど、中ぐらいとか小さくなると、その思うように描けないっていうのを見るとね、トータルな美術家としての実力を僕は疑うわけですよね。つまり起源の違う大中小をそれぞれよく研究しないと、その絵描きとしてはその力がないっていうふうに私は思います。で、野見山さんの場合でも、そのまあ別に四流っていうこと、言葉遣いは悪いから怒るのは分かりますけど、まあ彦坂の格付けの中で言えば第4次元というのは決して低いものではなくて、それから、まあ、第4次元というか不条理領域で描く人ってそんなにいないので、そういう意味では面白い作家だと思いますけれども、それがだからアンフォルメルをくぐることによってレベルが落ちるわけですね。で、その問題は多分ですよ、これは個別研究してないのであれですけど、例えば、篠原牛尾さんって あれも6次元なんですけど、あれは本当にその古典レベルで見ればそんなに嫌にならないですけども、回顧展とかですね、大規模な美術館の展覧会を見ると、もう本当に疲れて嫌になるんですよね。こう人間が生きることを何ていうか嫌にさせる絵なんですね。どうしかというと、彼は自分の作品を見ながら制作しないで、制作をガーッと重ねるって、なるべく自分で見ない努力をしてるわけです。で、彼の制作の現場に僕何回か立ち会って観察してると、とにかく見ないようにするわけですね。バーッと書き殴って、とにかく自分、でも自分はほんの時に見たいんですけど、見ないようにする。ボクシングペインティングでも、これはテレビで放送された部分ですけど、ボクシングでこうやって、で見たいんだけど、見ちゃいけないとやってて、で、我慢できなくなって、こう、頭を逆さまにして、またぐらいからこう覗くんですね、逆さまの形で。そういうのを本当にテレビで あの NHK の3チャンネルで映りましたけど、そういうふうにしてこう自分で見ないようにする。だからつまり自分で自分の作品を鑑賞しないようにして選択する。言い換えると本来の美術の作品は自分で自分の作ったものを鑑賞して自分の責任で発表するので、最初の鑑賞者としての自分の鑑賞が非常に重要なんです。だから制作というのは実は原作品を鑑賞する能力がないと制作はできないわけですね。だから優れた作家、人類史の中で優れた作家の作品をきちっと見て、それをいいというふうに鑑賞できない作家は優れた作品を作れないと思うんですね。だからそれこそ人類史の中ではレオナルド・ヴィンチだとかプーさんだとかセザンヌとか、そういう過去におけるまあ、雪舟でもいいですし、田原宗達でもいいですし、源氏物語絵巻でもいいですし、何でもいいですけど、そういう優れた古典をきちっと鑑賞する能力がない場合に優れた作品が作れるという基本がないと思うわけですよ、私は。うん、だから、まあ、そういう意味でその、日本の美術家っていうのはかなりね、教養がない人が多くて、日本の古典そんなにちゃんと見てないんで、でそこで何が起きてくるかというと、青骨旋風が吹き荒れると、今度青骨旋風に目が奪われて、でその水準でもって、作品を作るようになるので格が落ちるんですよ ね。で問題は日本に入ってきた青骨の質が低いってことがあるわけです。特にフランス系統のものが入ってくると、あれは質が低いんですね。代表的なのは 白木屋で浴衣を着てやるマチューっていう作家がいますけど、あれはねひどい作家です。アメリカの作家が美術賞でですけど、誰かが喋ってて、マチューひどい人はね、あ、思い出してるけど、ストライプの絵で、長州が飛んでる絵なんですけど、何て言ったっけ、1980年代の、まあ、ネオジオ系の作家ですけど、ちょっと名前出てきませんけど、その人なんかが、そのマチューはひどいからっていう話が、美術賞で書いてますけども、でマチューは僕、実を言うと、回顧展を借りて見たんですね。まあ、ひどいですね。ひどいです。だから一番最初は根拠はないと言わないですよ。フランスで第二次世界大戦になって荒廃した状況の中から絵を描き始めて、最初の絵はそんなにいいですけど、それで名声を発するとほとんどそれの焼き直しの連続で、絵としてひどい、ひどいです。抽象画としてひどいです。そういうものが日本に入ってきますから、それがお手本になって制作するから、日本の絵画の画角っていうのは下がるわけですよね。ダメなものを見てさ、それを真似してたら、それを基準にしてたら絵は下がるんです。だから抽象画でも優れた抽象画を見なければダメなんです、ね、で実はポロックっていうのは1951年に日本に入ってきて見てるんです。でそれを評価するのは一つは吉沢次郎さんです。文章はっきり返します。まだ世界的には評価のないポロックを吉沢さんは高く評価します。それからもう一つは水絵の編集長でありまして、当時の水絵にポロック その黄色い抽象画ですけど表紙にしてます。でそれは評価したからですね、黄色いポロックですけど。でそれを見て高松二郎さんはポロックを知って学生時代に出てくるというところがあります。だからポロックの評価というのは51年段階であるんですが、その後そのことを抹殺していくんです。僕は実はそれを摘発して、具体はオリジナルじゃなくてポロックを見て動いたんだという指摘をしていくんだけども、まあ、ちょっとお名前を言うとね、偉い人の名前がかかっているので、私もダメージがあるからこの場ではそれが本論じゃないので言わないですけども、つまり、まあ、簡単に言えば芦屋の美術館もそうですけど、そういう技術を抹殺していくんですね。で具体がオリジナルで、ああいう技術を始めたっていう方の、伝送に加担していくんですけども、まあ、そういうその50年代の状況があって、そういう中でアンコルメルが時代を変える。